おっしゃった通り、とりあえず撮らせてもらおうかなと思いましたけど、まあ、特に改めてのことないで、まあ、ダラダラっと喋ってるところだけ、もう最初の方だけ、もう改めて、番組的にきちんとやる、あれはもうないかなと思って、で、適当に後で配信します
ん
で。
乾杯とかします？
うん。まあ、とりあえず、そこぐらいから入りましょうか。
飲んでるけど。
とりあえず、あるもので。ゆいまさんは、相変わらず、お湯ですか？
サニューです。サニ
ュー
です
。
サニューは。
はい、じゃあまあそういうことで皆様方、
はい、さ
こさん、お疲れでした。
ゆまるさん、
ではでは乾杯。
お疲れ様でした。
はい、
ゆまさん聞いたですよ、オルネポ。
あー、私まだ聞いてない。
今日出たんだっけ。
そうそう。
まだ聞いてない。
結構長かったですね。1時間40分ぐらい。
終わった後、ゆいまるさんがすごい憔悴してた。なんだっけあれ。なんかコメントでもすごい憔悴してる感じが。
だからね、一応撮り終わった後も、その後も結構長く喋ったんですよ。
桃屋との収録はそうなる。撮った後も長い。
そういう感じなんだ。
比較ならんけど、キレイトなんか収録が5分なのに、前後で2時間ぐらい喋ったこともあるし。
うわ、
おじさんたちよう喋る。
自分はそんなに本来喋んないですけどね。まあ、あの人はよく喋るんで、仕方なく。仕方なくちょっと怒られた。
仕方なくって。楽しんでるくせに。
いや、でもなんかね、いろんなゆいまさんの話が聞けたんで面白かったですよ。
ありがとうございます。もうなんか何喋ったかもう忘れちゃった。
まあ、普段ゆいまるさん5分とか10分とかだから、長く聞けるってちょっと嬉しいかもしれない。
うん、うん、5分以上喋れないって思い込んでたけど、聞いてくれる人がいるとお話できるもんですね。
小学校の時の話からいろいろね、ずっとあって。すごかったですね、スピーチの題材が。
そう。
もう、これは本当に皆さん、早く聞いていただければいいんですけど。うん、
あった。うん、ああいうチャレンジを飛ばして、ゆうまるさんを聞く。
さすがに今日は映ってるから、まあ寝たら寝たでわかるけど。
まだ明るいし。
今日暑くないですか、車の中。
暑いよ。めっちゃ暑いよ。
すごいんですよ、北海道、暑くて。
あ、
そうそう。今日も30度で。
そうね。昨日も暑かったよね、天気、あれ見たら。こっちより暑かったもん。29.9 とか。
そうそう。すごいですよ。
寒くて、ひんやり、部屋の中だとひんやりしてるから、長袖だよ、ほら。
こっち、朝は雨だったけど、昼から晴れてきても風強いけど、結構気温上がったですね。
まあ、車に乗ってたら暑かったけど、
うん、
ここ、日陰、ビルに囲まれてるからか、ひんやりしてて。
ああ、そっか、うん。風が強いんで、窓閉めたら逆に今暑いんでどうしようかなと思って、開けたら開けたで、多分音が激しいもんで。
ああ、ヒューヒュー言ってる。
そう、ヒューヒュー言うし。
こっちはそんなに風は、まあまあ、すごい、日本中いろいろですね。なんか、夜中揺れたんですか、北海道。
揺れた、うさこさん。
揺れた揺れた。ねえ。じゃあ今度のあたりが揺れたのかな。
そう。ち、揺れてなーい。
あ、そうなんだ。
揺れてないんです。揺れて。
いや、今多いよね。
でも震度4とか。そうでしょ。結構揺れたっぽいなと思って。なんか夜中目が覚めたら、私のなけなしのツイッターをギガで見てしまって。だからみんな、なんか揺れたとかって言ってたから、あれとか思って。
最近多いよね、震度4クラスが。
ねえ、ちょっと、関東と北海道と、なんか四国とかでもちょっと。
そうそうそう。
うん。
うちの職場なんか4が出たら、自動的に出てこいっていう話になってるんで。
ああ、そっかそっか。そう
そう。3ならまだいいんだけど、まあ4は結構やっぱ揺れるしね。なんか被害が出るかもしれんから、もう夜中でも4が出たら、来いと、ね。そういう職場なのでね。戦々恐々で今。
まあでも病院にいるときはそうでしたよ。管理職以上は、なんかそういう災害とか、震度いくつ以上とかっていう場合は、必ず病院の近くに来るようにっていう、まあ近くに住んでないといけないってやつね。うん、
分以内に駆けつけられる。
へぇ、だから、あの、大雨とかね、台風の時も、まあ、台風は予測できるから、まあ、明日とかね、あ、来るな、まあ、もうその気になるけど、うん、それってほら、ゲリラ豪雨的なものとかもあるし、地震は本当に予測できないから、熊本のあの時はこっちも4だったかな？
うん、揺れましたね。
うん、あれ結構揺れたし、あの時本当に夜中に、夜中って明け方か。
そうですね。
職場行ったけど、行ったら行ったでずーっと揺れてるし、余震で。あれはちょっとさすがに嫌な気持ちだったですね。あの、ビルの上の方の階にいたから。で、あの、スマホにあれが来るんで通報が、ピピピピ鳴りまくるし。
一滴も飲めないんですか？全然飲めない。
ああ、飲めますよ。一号まで。
その話も、あの、オルネポで。
オルネポで。
あ、言ってるんだ。
もう、とある理由から。
衝撃のエピソードを聞かされてひっくり返ったけど、あれ聞いて。マジっすかみたいな。
びっくりした。
ちょっと、あれは、すごい、すごい経験ですね、あれは。びっくりしたの聞いて。
もうすごい大問題になったんですよ、あれ。一緒に飲んでた人にも迷惑かけちゃったから。
そんなことをやらかしたってやつですか？
はい。もうこれが酒に飲まれるってことかな。
でもあれ相当若い頃なんでしょ、あれ。
あの、新入社員の時に、あの、歓迎会で。
だからもう20代前半とか。
そうですね。
歓迎会でやらかしたって意外すぎる。
もう大問題になっちゃいましたね。
でもほら、若い頃で自分のあの、狩猟ってわかんないじゃないですか、結構。
わかんないから。
この年になったら、もう、ね、あの、用心して、これ以上飲んだらやばいなと思ってさ、ウーロン茶に切り替えるとかあるけど、若い頃は、ね、ノリで飲んで、自分もそれこそ22、3の頃、職場、全体で何人か、あの、同期がいて、で、歓迎会がいても20代の連中でバーっと行って、もう飲みすぎて、もうみんな、あの、もうリバース状態になって、翌朝、這うようにして仕事行ったけど、何もできんのよ。行っても、頭痛いで、こう、休め、休む方が絶対いいやろ、みたいな。だから、職場の20代全員がそんな感じでね、今考えたら、本当にもう、大貧縮もんや。
私はなんか、学生時代だけだな、そんななんか、すごい飲み会だったのは。
の、まあ、ノリですね。自分も弱いけど、やっぱ、周りが飲むから調子乗って、飲んでて、で、1次会から2次会に行く途中でリバースするやつをって、そっち解放しとって、自分は平気だったけど、で、終わって、二次会終わってか、タクシーの乗り換えって言い換えた途端に自分もリバースして、もうあと死んだという。
そうそう。気が緩むとね。そうそうそう。ね、でも私は多々あります。お家帰った瞬間、ぐわーって回ってるって感じ。うん、そこまで気を張って帰るんだけどっていう。
そ
うそう
そう。そんなに気分も悪くなかったはずなのに、家帰った途端に、もう大変なことになって、トイレに駆け込んだという。まあ、今でき
る。玄関で寝たりとかはしたことないからな、とか思って。もはやみたいに人ん家に入ったりはしないよな、
ねえ。
あったね、それ。あの、酔っ払いじゃないけど、今思い出したんですけど、昨日、まあ土曜日だけど、うちの妻が休日出勤で、まあ朝8時頃仕事行ったんですよ。車乗って。で、途中一回はなんか浮気かなんか忘れて、一回帰ってきて、で、一時間後ぐらいに、玄関開けて、ふっと見たら、妻の合鍵が刺さったまんまの状態で。だから一時間ぐらい。はぁって。
はぁってたのね。
そう。これもし盗まれとったら、めっちゃやばいやんって。
ね、お家わかるしね、鍵拾ったとはわけが違うからね。
うち玄関のすぐ前が道路だから、住宅街だから、まあ、前人の目はあるっちゃあるけど、ちょっと入っててね、ポッと引き抜いたら、もう、アウトやった。勘弁してよみたいな。で、本人は全然分かってなくて、単純に鍵忘れた忘れだって。
鍵開ける瞬間にならないと分かんないです
よ、ね。この家帰ってきた時に、なんか、カバン中見たら合鍵がないないって、自分が家をったから、内側から開けてやったら、ああ、家にあったよね、よかった、チキン、ちゃうちゃうちゃう。マジビビったしな、
あれは。刺しっぱの経験はないかな。夜中に、上の人か下の人か知らないけど、う ちマンションで扉一緒だから、ガチャガチャガチャってものすごされたことはあります。多分、その、フロアを間違えて降りたんでしょうね。あ、怖い、怖い、怖いってずっと思いながら。でも、こう、見に行く勇気もなく、ね、どんな人かもわかんないし。まあまあ、しばらくして収まったから、あ、なんか酔っ払ったかなんかで間違えたのかな、とかって思って。
なんかその話は聞きますね、なんかよく。やっぱ作りが同じだから、階間違えても全然気がつかずに、
間違えたね。
行って鍵が開かないみたいな。
エレベーターを押すとき、なんかその、私ここが7階だから、家のマンション違うのに7階押したりとかしますもんね。
ああ、癖でね。
なんかいつも押してると、その階をこう無意識に押したりとか。
ああ、それはあり得るな。
北九州、本当なんか大騒ぎに、どうでしょうね。クラスターとはいえ。
なんか、あっちこ、NHK でも CS 系でも、なんかトップで北九州が北九州がって言って、なんか有名になったよね。ねえ、おかげさまで。
何区とかって。
そうそう。
小倉北区で何人、八幡西区で何人とかね。
そう。北九州全域じゃんとか思って。
まあでもやっぱり昨日もその病院とかの施設の関係者が大半だったから。
うんうん、そうそうそう。
うん。まあまだね、まだというか、そこははっきりしてるからいいけど。
その人たちが、ね、動ける人たちがかかってるのがちょっとやっぱり、施設の中のね、おじいちゃんおばあちゃんだけだったらあれだけど。
中学校の学生とかがやっぱりその、家族から伝えたんで何人か出て。うんうん。だから来週そこそれぞれの学校がまた、休校。
うん。うん、
どうなるやらみたいな。戦々恐々で。
なんか福岡まで、ね、みんな、なんか福岡県って言うから、福岡もすごい言われるけど、一応なんか福岡落ち着いてるけどなと思って、そのうち来るかな、また、とか。
昨日一人とか出たんですかね、福岡市が。
うん。そうです、そうです。
もう福岡県知事と山口県知事まで北九州に行くなっていうね。うちどんなところやねんみたいな。
そういや、でも、
わかるけどね。
的にみんなそう思ってる。ああ、大間さんって思ってると思うって。そういう人の意外では。大間さん大丈夫かな。北九州の片隅の人だよねって
絶対思ってる。で、だいたいツイッターでこう、北九州コロナで検索したら、だいたい書かれてあるのが、北九州はコロナと暴力団と、みたいなね。あと派手な成人式。大体この三つの話だよね。
イメージがね。そう。こんな感じだもんね。
北九の成人式も有名やもんでね。ド派手で。
そうそう。でも。中学校ごとにカラーリングが決まっててって。
で、なんかね、暴力団がいつも銃をね、ぶっ放してるみたいな。
でもちょっと前はそんな感じだったんですよっていうね。
でも、うん、そこで10年ぐらい前、うちの職場の近くで、発砲事件なくて、空き家からのバズーカ砲が見つかったっていう事件があって、あれはすごかったですね。さすが北九州やな。
そうそうそう。
なかなかバズーカ砲なんかないよ、そのあたりには、みたいな。まあ、その去年もキラキラに何回か行った時に車で行ったけど、やっぱり多いなと思って、まあ、都市高速で行く分はいいけど、降りた途端にね、うわーと思って、博多駅の周りとか。
ね、まあ、降りたとこが、天神とか博多のすぐ近くだからね、うん、ここはとにかく。いや。ここは割と運転しやすいと思いますよ。
まあ、
めちゃくちゃ車が、ちか、道路がそんなに広くないから、多く感じるだけ
で。あ、そうですね。確かに。
名古屋みたいに、ね、めっちゃ車線があるとかじゃないから、あっても三車線と右折車線ぐらいでしょ、広いところでも。
ね、博多駅前でも、そうは広くないしね、あそこ。
うん。そう。まあ、ただ、いつとかがね、多い。ちょっと入ると多いかなっていうぐらい。って考えると、北海道の道とかすごい、なんなのまっすぐとか思ってる。ね。
歩道には行けない車で。
この道ってどんなのだったかな。
まあ、多いし、いつばっかりだし、できない。
さそんななんか、あれ、5番の目っぽくなかったですか？
なってるなってる。
でしょ？
ですよね。
まあ、確かに札幌市内はほとんど運転しなかったから、なんかレンタカーは旭川と回って、札幌で返してとか、あ、違う、電車で行ったかな。なんかそんな感じだったから。 広い道しか確かに走らなかったな、うん、
新千歳でレンタカー借りて小樽方面に行くときにバーッと取り抜けたけど、札幌はなんか全然呼べてなかったけど、でもそういえば話変わるけど、もう札幌もほら、オリンピックのマラソンが多分、あれチャラになったんですよね、結局。どうなったんですかね。
うん、オリンピック自体を目指したから。
ねえ。
なのかな。てか、夏やめたらいいっていうか、もう来年もできんだろうとは思うけど。
ね、会長は来年ダメだったらもう中止っていう、はっきり言ったもんね。
うん、もう中止でいいと思う。だって次のオリンピックも迫ってくるし。
だからあれ、札幌でやるって表明したときに、札幌の市役所の人たち死ぬやろうなと思って。
あれも唐突でしたもんね。別に札幌の何かを、意見を聞いたわけでもなくでしょ？
ねえ、札幌だってね、夏は暑いのになと思って。ねえ。今でも暑いのに。
暑い。
まあ、湿度が全然でも違うからな。その汗が乾くという意味では、まだ湿度がない方がいい気はする。
でもなんか結構あのコース設定もなんかすごい強引なルートやなと思って見て、はあ、あれやるのあそこでみたいな。
札幌の人たちはビアガーデンがなくなっちゃやれなくなっちゃうことをすごく心配してて、あのすごい大切なんですよビアガーデンが。
でも、うさこも言ってた、なんか、オータムフェスとか、その、大通り公園あたりでやるのがすごく楽しみとかって言ってて。
あれがなくなるって言ったら、みんな、頭に来ちゃうみたいな人が、すごい重要な行事なんですよ。
ああ、なるほどね。
いやでも、それって、ね、お祭りとかって、やっぱり一つ大事だったりするから、気がするよね。
本当に近いやつなので
、ね、まあいいんじゃない、ある意味歴史的な、
まあ、確かに記録と記憶には残る。
そう記憶
、ね、あの来年やったとしても、まあ、中止になったとしても、
そう、まあ、選手たちがかわいそうだけど ね、でもまあ準備してきたことが無駄になるとか言うけど、まあまあいいんじゃないって、東京は大変でしょうけど。
そう。まあ、まあ、個人的にはあまりオリンピックってそう見ないから、まあ、どっちになっても、そう、個人的には構わないけど、まあ、選手とかね、関係者は大変やろなって。
関係者とか、まあ、そのために動いてた人もいっぱいいるだろうから。
いや、だけどね、その札幌市役所の人とか、北海道庁とか、そうだ、関係者って、バタバタマラソンの準備しよったら、今度はコロナでこんななって、もうなんかな。うん、はしごをかけられたと思ったらいきなり外されて、みたいな。かわいそうと思って。
大変だと思います。
帰ってきた。
来た。
うさこおかえり。
おかえり。
あれ？
うさこさーん。
あれって
言った。おかえり。よし。
急に切れたからどうしたの？
切れた。
うん。
たまにね、パシンと落ちることがあるんだよ。
じゃあ、あと、喋って、俺もうちょっと休憩するけ。
今、休憩あるん
じゃない？いやいや、うさこ喋って。いや、ちょっと飲むから。
うさこが回す。
眠いんですけど。
もう、一日中眠いでしょ。
一番この時間帯が眠いんだよ、この4時、5時ぐらい。
じゃあ、あのさ、逆に聞くと、眠くない時間はいつ？
午前中
か。あの、次回の収録は午前中にしよう。その今日配信されたあの、オルネポの中で、ゆうまさんは、うさこの名前出しとったじゃないですか。声がいい。声が好きとかね。
好き。
すごいよ。
こんなげっすい声。
なんかね、天下のゆいわるさんが天下のオルネポに出てね、うさこさんの声は好きですって言ってくれたもんね。まあね、今回のあのオルネポのやつはね、10回ぐらい聞かなダメよ。褒めてもらってるんだから。
そうだね。
それだけ聞かないけ
ど。それだけ絶対多分聞かないよね、この人。
ちゃんだよ。もうなんかね、ダメだね。なんか聞こう聞こうと思うんだけど、
うん。
なんかね、頭に入らないんだよ。まあ、なんか流すだけでもいいんだよ。そうそう、なんかどこだけ切ってくるとかさ、
垂れ流すんだよね。
そうそう。私もでも、垂れ流してて、うん、なんか今、いいこと言ったよとかっていうところだけちょっと聞いたりとか。
まあね、確かに。
うん。そんななんか、勉強してるわけじゃないから。
そうそうそう。
ここでダウンロードして帰ろうと、今思い出した。結構、ダウンロードされてんな。そう、なんか、オートで落ちてくるようにしてったから、そういうのもなんですよね、50GB。
あれ、やっぱダメですね。自分結構聞かないのに登録してある番組いっぱいあるんで。
あ、そうそう、落ちてきますよね。
そうそう。
しかもなんか、最近、サイトを移動したりとかすると、10個ぐらいブワーって、うん、あれだね、みたいな。
あ、だから、どこだったっけ？あ、この前なんか、愚者の宮殿が、それなんかツイッターで書いとったよね。一回外してくださいって。
町横丁と両方でブワーっていっぱい落ちてきてき
た。そう、言って思い出した。愚者の宮殿外したけど、その後再登録してなかった。今思い出した。
ぐしゃきはちょっとやっぱね、2時間超えのやつは選んで聞いてますね。
うん。いや、自分、毎回は聞けない。もう、興味がある回だけ聞いてる。
うん、
とても無理。長いも面白いけど。
オルネポもちょいちょいしか聞いてない気がするし。長いよね、とか。
長いよね。
うん。で、配信のペースが、今ほら、ゲット回
出るよね、
ってくるから。
もう、ゆうまさんの回だけ聞いときゃいいっすよ。
うん、そうそう。だから、眉チャレンジはもう後回しでいい
と。逆に聞かないといけないじゃないですか。
いやいや、別に私なんか、コメントすることは何もないんですよ。私、眉に何一つ言わないですよ。
さっきの話じゃないですけど、自分もその作業中とか、運転しながらとか、歩きながら聞くから、やっぱり、もう、音だけの方がいいんですけどね、やっぱり。
そうですね。
YouTube やっぱ見ないとね、YouTube で音だけ聞いてもあれなんで、
から、あとは聴覚障害の方とかがもし、ニーズがあるならって、うち結構生徒さんで、視覚障害とか聴覚障害の方って来られてたんです、今まで。
へ
ぇ、うん、そうなんです。香りはわかるので。
ああ、はい。
そうなんです。だから、そういう方たちに向けての配信の一つとしてあってもいいよね、とかっていう。ね、視覚障害の方とか面白いですよ。香りの表現とかやっぱり全然違ったりするので。途中で見えなくなった方っていうのがやっぱり多いんですけど、感覚としては。
うん、
でも、ね、最初から、こう、盲目で暮らした方は、この鼻の香りとかって言っても、鼻自体がイメージできなかったので、なんか、すごい表現が面白いなって。でも、こういう人たちって香り、いいよねって。目が見えない、耳が聞こえない。でも、香りって何か、例えば時間を知らせるとかっていうのができたら面白いねみたいな話をそういう方たちとしたりね、うん、あれをやってほしい。ネットタラのこのドラマを見ながら自分たちで副音声みたいなのをやってたんですよ。
ああ
見ながら例えば湯村さんとか大場さんとか、まあ、そこ面白そうだけど映画に詳しいとか映画に何かちょっと言えることがある人たちが副音声をつける、それを聞きながら見るみたいな、なんかイベントみたいなのやってみたい。
あれなんか、ネットフリックスができるようになったやつね、それ。
あ、そうなんですね。
うん。で、前田うさこと喋ったけど、一回なんかそれやってみようかみたいな話一回したよね。
うん。
うん。
うん、
そ
う。
なんか、
それやってほしい。
なんかウェブサイトからなんか設定したら、パソコンから見るのかな、だから、Hulu もなんかそういう方面になんかできるようになんかアップデートするとか記事この前見たけど。
なんかその2時間超えるような映画とかは大変かもしれないけど、うん、例えばショートムービーで3、40分で終わるようなやつに、そうそう、副音声でネタバレありでもいいから、
うん、
ちょっとここ構えてねとかっていうタイミングを教えてくれたのにさ、ここよく見てとか、この小物見てとかさ。ちょっとやってもらうと、なんか知ってる映画でも面白いんじゃないかなとか、っていうのは思ったことがある。
一回やってみたいなとはね、思うけど、確かにその、もう2時間の映画をね、それでやるのは収録もびっちり2時間やないから、なんか、
本当にこう、ちょっと短いやつとかね、せーのでスイッチを入れてとか、
うん、なんか30分のもアニメでも何でもドラマでもいいけど、面白いかなと思ってね。
まあ まあもちろん音声だけでもいいけど、その実際に見ながら喋ってたりとかする映像とかっていうのを YouTube で上げてても面白い。
まあまあ、いわゆる本当のあの、オーディオコメンタリーですよね。
あ、そうです。
ブルーレイとかね。
なんかやってほしい。
やらんといかんですね。やろうと思えばね、ネタはなんぼでもあるんですけど、あんまり長い作品はね、あれだから。そういえばほら、まやさん、あの、シネマ協奏曲見たって言ったじゃないですか。
はい、はい。
まあ、どうでした？見
ました。いや、なんでしょうね。面白かったし、なんだろう。ここまで、いい意味ですよ、
うん。
バカな人って、なんか愛おしいなって思いました。
あの、つぶさんってもう、これも自分いつも褒め言葉で言ってるけど、うん、本当頭おかしいですよね、あの人。
でしょ？わかるんですよね。
ゆうまさんは見たことないか、シネマ協奏曲は。
うん。
まあ、シネマスコーレ名前ぐらいは聞かれたことあると思うんですけど、最近ね、ちょっとシネマスコーレもようやく再開したけど、まあ、かなり厳しい状況が今、
続
いてるからね、まあ、ちょっと応援してるんですけど、
あれだけその個人間だからこそやれることをやってるって面白いですよね。イベントの上映の仕方とか、その監督さんだったりとか出演者たちがあれだけね、その揃って何かをしてくれるとかって、ね、
だから自分も何回もつぶさん会ってるけど、本当にあのままなんですよ。誇張なくあのままの人で、3年前にシネマ協奏曲がそのスコーレであった時に行って、その場で映画祭やられてやらせてくださいって言ったら、もういいっすよ、自分物語行きますかって。そんなね、初めて会った人間にそこまで言う人だから、尋常じゃないっすよ、やっぱり。で、実際来てくれて、で、その時も、その映画祭の時のトークもすごいけど、それはちょっとね、さすがに配信できないから、表に出せないトークもいっぱいあったんですけど、何かでも自分ら映画好きって言ってもあくまでその趣味の一つじゃないですか。で、特にね、別に映画業界で働いてるわけでもないし、まあその自分とユーマーさんも若干ね、その、ノーガタ映画祭とかね、ユーバーの映画祭とか若干お手伝いはしてるけど、別にそれでね、飯食ってるわけじゃないけど、あの人は文字通り、それで飯食って、家族養って、ね、ギリギリのところでやってきて、いや本当にいい意味でちょっと頭おかしい、狂ってる人なんで、ああいう人がやっぱり世の中におると思うと、なんかやっぱね、勇気づけられましたね。本当に。
勇気づけ
本当に。いや、ここまで映画に人生かけてる人がおるんだったら、自分はいろいろ映画見たりするのも別にいいんじゃないかみたいなね、変な話。その前に名古屋行きたいんですけどね。
そうなんですよ。私もですよ。名古屋ですよ。
名古屋です。
名古屋。
行きたいんですけどね。
まあでもちょっと、兆しが見えてきたかと思ったら、また、まあこんな繰り返すんでしょうね。良くなったり悪くなったりを。
今自分なんかがね、名古屋に行ったらね、怒られそうやからね、ちょっと行けんけどね。
いやいや、それはもう北九州を背負って行ったらダメですよ、ね。
そうそう。なんか行けないから
。そうそうそう、怒られます。
だからね、まあ、どうせ自分が行っても行くとこじゃ、スコーレと、なんであの時カフェしか行かないんだけど、どっちにしても無理やな。
もったいない。ねえ、私も名古屋、観光も含めてちゃんと準備をしてたのに。そう、名古屋に、それこそ転勤、ご主人の転勤で友人が行ってたんだけど、今月いっぱいで大阪転勤が決まったらしいので、
あら
名古屋離れる。案内できない、ごめんねって言われて。名古屋に本当に縁がないと思う。
多分十何回か名古屋行ってるけど、いわゆる観光名所的なところ一回も行ってないですからね。
それ行きましょうよ。今度行ったら
行きましょうよ。ただいいのに。
うさこはね、あっちこっち行ってるけど、自分全然行ってないから。
うさこはなんか連れて行きたいカフェがあるとかって言うから、すごい、行くのも楽しみなんだけど。
まあなんか。
でも、あれじゃ別に観光名所じゃないよ。普通のカフェだよ。
でもなんかさ、なんかどっか行ったとか言ったよね。
あ、名古屋城は行ったな。
あ、名古屋城となんか、水族館行ったって言ったっけ。
あ、水族館も行ったね。うん、夜行ったじゃん。
うん。
今さんの働いてるセブンイレブンとか。
それ観光地か、それは。
ある意味、
観光地か。
ポッドキャスター界では、 聖地というか、観光名所というか。
なんか自分はそういうところすら行ってないんで、もう非常に限定された場所しか行ってないから。
次はみんなで行きましょうよ。生書店にも行きたいし。
ああ、いいね。でもね、ゆいまーさんとかやったら絶対シネマスコーレとか行ってもらいたいんですよね。絶対気に入ると思うから。
もう本当。って言われ
ちゃう。いや、あれ、映画好きなら絶対空間はね、楽しいですよ。行くだけでも。
夕張市が破綻する前に、夕張にも、ミニシアターあったんですよ、
ね。ほうほう。
50席
あったんですね。はいはい、同じですね。
ちょっと前の映画をかけてて、
うんうん、
安くて、フィルムでおじさんがかけてくれるみたいな。ただから動画するような、そんなミニシアターあったんです。
あれか、昔で言うところに、いわゆるこう、二番館的な、
なんかもうでも、市民の人しか来ないから、いつもガラガラだったな、よく見に行ってたけど。
でも、そういう映画館って昔ね、北九州にも福岡にもいっぱいあったけど、今もうなくなっちゃったですよね。
うん、ないですね。もうむしろ、ケビシシネマとかそこでしかやらないような、とこだから、結構いつもいっぱいですもんね。
そういうこと、博多の自分大学の頃とか、西陣に、テアトル西陣っていう映画館があって。
ああ、テアトル行ってますよ。だったら、西陣なんて見渡すもん。
うん。自分行ってましたよ、あそこで。それこそガンダムのオールナイトとか見に行ったんですよ。
ああ。
とかなんかね。
そうだったんで、あんまり記憶はないけど、テアトル西陣はわかります。
う
ん、
それこそ東方のゴジラシリーズ、5本立てぐらいとかオールナイトで行ったりしてましたよ。
そういうなんかイベントっぽいのが合ってるようなとこでしたね。そう考えたら映画館いっぱいなくなってますよね。博多に、シネテーブルってまだあるのかな？シネテーブルも閉館したか。
いや、あれでしょ？なんかバスセンターの上の方にあったやつ。あれもなくなったやつよね。
なくなってる、多分。うん。吉本劇場が入るときシネテーブルなくなったかな。うん。
あと天神にもあったですよね。小さいのが。忘れたけど、見に行った記憶がある。
ソラリアシネマ、ソラリアシネマの前世、前のやつかな？スポーツセンターのとこにあったやつ。
なんかあったやつ、なんかそういうこと二番館的で。
二番館でやってて。
あとね、これレイダーとか見に行った覚えがある。
ソラリアシネマって、ほら、ソラリアってビルの中に、映画館があって、そこ二番館、要は昔の分を、なんかすごい安い日があったんですよ。500円とかで見れるような日があったりとか。
だってスラリアができる前にありましたよね、あのあたり映画
館。そこがスポーツセンターだったんです
よ、ね。あ、じゃあそれか。
スラリア系じゃないかな。うん。いや、まあさすがにそこまで行くと小学校とかなんであんまり記憶ないですね。うん、
そこで微妙に自分とマヤさんの年の差がわかる。
ちょっとね。
というか、天神にもなんか当時何箇所かあったですよね。何個か。
いっぱいありましたよ。
50もないような小さい映画館もあったもん。確か40か30席ぐらい。
できる前は、中洲太陽が一番大きかったんですよ。スクリーン数とかで言えば。
今の中洲太陽。
今の中洲太陽です。
今3つぐらいありますよね。中洲太陽ってスクリーンが。
スクリーンはもっとあります
か？もっと
あります。入り口が多分ちょっと分かれてるので、中洲太陽1、2とかになってます。
なんか東方系があったんですよ。
うん、そう。で、東方は天神に今映ったじゃないですか。
あ、はいはいはい。中洲の東方で、あれ見たんですよ。結構大きいスクリーンがあって、なんかやっぱり3つか4つスクリーンが入ってて、2001年と時計仕掛けのオレンジの2本立てという、すごいの見て、まあ、頭クラクラして帰った。キューブリック日本だけ。だって2001年見た後に、時計仕掛けのオレンジ見たら頭どうかなりますよ。
おかしくなるね。
それは見に行った覚えが。
なんか昔はそういう日本立てとかが、子供の頃とか普通に日本立てだった気がする。
地方はね、標準だったでしょ、日本立てが。
ですよね。
今はないもんね、まず。
今もうね、ロードショーはロードショーで、新作のみ、みたいなとこも多いし。
エイリアン2見に行ったら、同時上映がなんかジャッキー・チェンの映画やったとか、なんかそういっぱいあったよ、そういうのは。
入れ替えなしだから、エンドレスで見れたりとかするんですよね。
そうそうそう。
ね。昔はね。 懐かしい。
で、すっかり忘れてて、一応録音回しっぱなしだったけど。
私は構わないです。
はい。いや、特に最初の方は別に何もまずくないと思うんで、まあちょっと聞き直してみて。はい。はい。もうさっきのちょっと、やばい話は使えないんで、そこは使えません。最初の方だけ。
それはそれは。
いくら聞いた話でもちょっとやばいかもしれない。じゃあ、そういうことで、もうこれで終わり、お開きということで、すいません、日曜日の夕方にありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあまた機会があればお声かけますんでよろしくお願いします。はい。
またお話ししましょう。
はい。
しましょう。
はい。はい。はい。それではまた。
はい。